皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報、令和3年10月号をお届けいたします。今月号の表紙は左中ボート部のメンバーとパラリンピックに出場するポーランドチームとのオンライン交流会の様子です。交流会では中学生からの質問にポーランドチームの選手は心よくアドバイスを送られたようです。生徒は手にポーランド国旗、長沼クラブハウスからのオンラインに乗って4名の選手がテレビに映し出され、一緒に集合写真でパチリ。みんなの笑顔が素敵な一枚です。オリンピック、そしてパラリンピックとポーランドチームの事前合宿地となり、分かち合おう夢、心を一つにと登米市民のメッセージの上り旗も一緒に写っています。さて結果は、頑張れポーランドチーム。今月号内容、ズームアップ登米2021スペシャル、夏に挑む。今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、タウンズトピックス、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。特集ズームアップ登米2021スペシャル、夏に挑む。この夏、全国の舞台で活躍した登米市の小中高生たち、彼らの夏の挑戦に迫る。登米高校カヌー部、全国高校総合体育大会カヌースプリント、フォア 200m、500m 準決勝進出。伊沢智香さん、羽生珠美さん、伊藤美久さん、千葉美鈴さん、ペア 200m、500m 準決勝進出。伊沢智香さん、伊藤美久さん、学年を超えて結んだ絆。登米校では毎年県大会の約1ヶ月前に部内で実施するタイムトライアルで出場選手を決める。タイムトライアルの結果、昨年も部の代表として出場した伊沢とのペアに伊藤が、2人に加えフォアには羽生、千葉の出場が決まった。メンバーが決まると、早速手を効率よく進める上で重要な足に力を入れるタイミングやパドルを入水するタイミングを確認し合う。伊沢はチームのコミュニケーションを何より大切にしたと、練習の都度良かった点と悪かった点について一人ずつ言い合うことをチームの決め事にした。一度のレースでインターハイ出場が決まる県大会、ペアでは序盤、石巻商業校と競り合いながらも何度も練習した終盤にピッチを上げるレース展開が成功し、1位でゴールラインを通過。フォアでは終始1位でペアに続くインターハイ出場を決めた。県大会後、さらなるレベルアップを目指し、山形県で強豪八千高校と1週間の合宿に励む。正直かなりきつかったとメンバーが苦笑いを浮かべた。そんな中、部員の背中を押したのは、できるよ、大丈夫大丈夫と励ます伊沢の声。インターハイ前日、他大会の中止が決定。3年の伊沢にとっては急遽このインターハイが高校最後のレースとなった。レースが始まり、強豪校が次々とスタートダッシュを決めると、気合が焦りに変わった。バランスが悪くなっていくのを感じた伊沢が、ゆっくりと叫ぶ。バランスを取り直し、なんとか5位で準決勝へ進出。準決勝では予選の反省点を生かしたスムーズなスタートを皮切りに、一番良い漕ぎができたとチームのベストタイムを記録。翌日、ペアに出場した伊沢、伊藤は悪天候の中でも気持ちを崩さず準決勝まで進出。フォアと同様、決勝へは残れなかったが、レース終了後、手を片付ける際、伊沢はありがとうと頬を濡らしながらメンバーに感謝を伝えた。 3年生は引退するが、インターハイメンバー3人が残る登米校カヌー部、再び全国の舞台で躍動すべく新たなスタートを切る。
白鴎高校2年石越町工藤花さん、全国総合文化祭写真部門優秀賞。自然とミスる。高校入学後、学校パンフレットに掲載されていた写真部 OB の作品が目に留まった。もともと空や花など自然の写真をスマホで撮影することが好きだった工藤は、綺麗な作品に憧れて写真部への入部を決めた。白鴎高校写真部の活動は想像していたよりも忙しく、学校内外を毎日歩き回って撮影するほか、部員同士でお互いの写真を評価し合ったり、市内の商店街と協力してポストカードの制作に取り組んだりすることもあった。全国総合文化祭に出場するには、宮城県総合文化祭での入賞が絶対条件。締め切りが近づく中、今まで一番多く撮影した自然に目を向けてみた。花の美しさと合わせ尊さも表現できないかと思いついたのが、もう一つ自然のものである水との組み合わせ。大きな水槽にバラの花を沈めてみると、ゆっくりと気泡が現れた。これだ。普段目には見えない呼吸を表現することに成功した。真上から何度もシャッターを切る。全国に出場できたら嬉しいと出品した作品は、その目標を大きく飛び越え全国6位にあたる優秀賞を獲得。和歌山県の会場で入賞を目にした。現在は次回の総合文化祭に向けて部の仲間と協力しながら新しい作品の制作へ取り掛かっている。
白鴎高校2年、石越町小野寺あゆみさん。全国高校総合文化祭写真部門出展。臨場感を生かして、小野寺は中学1年の時にデジカメを買ってもらったことがカメラとの出会い、今回の作品では身近なものを作る過程を撮影したかったと職人をテーマに掲げた実際に作業している風景を撮影させてもらった。手元のアップだけでなく全体の写真も組み込むことで作業場の雰囲気を伝えたかったと、組写真にして臨場感が出るように工夫。職人ならではの眼光鋭い表情が小野寺の作品をより引き立てた。完成した作品は宮城県総合文化祭で銀賞を受賞し、全国へと推薦。全国での入賞とはならなかったが、小野寺は綺麗に撮るだけでなく写真自体に意味を持たせられるようにしたいと前を向く。
佐沼高校3年大山翔太さん、全国高校総合文化祭美術工芸部門出展。この場所とともに高校で初めて美術部に入部した大山、1年生の時に高校近くの八百屋を細かく繊細に表現した作品が県高校美術展で優秀賞に選ばれ、緻密な作品を描くことに楽しさを覚えた。総文祭に出展する題材を探しに市内のさまざまなところを歩き回るもなかなか決まらない。顧問の阿部和弘先生に相談すると、身近にあるもので自分が良いなと思うものは何かないかと言葉が返ってきた。周りを見渡すと思い出の詰まった美術室が広がっていた。ここをテーマに作品を描いてみよう。1日8時間キャンバスに向かう日もありながら、最後まで手を抜かず納得いく作品が完成、県代表として全国へ推薦された。将来は空間デザインに関する仕事がしたいと話す大山、美術部で磨いた感性は今後も生き続ける。
登米総合産業高校3年後藤力さん。全国高校総合体育大会アーチェリー競技大会出場。モチベーション維持。中学1年の時に 先輩のデモンストレーションを見てかっこいいと思ったのがきっかけでアーチェリー部に入部。高校進学後も続けて6年、モチベーションを維持することがどれだけ重要になるか身に染みて学んだ。6月5日、第70回宮城県高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会に出場。個人の部で優勝を果たし、団体の部では4人1組で3位に入賞することができた。8月20日21日の両日、福井県全国大会では185人中88位。今まで磨き上げた自分の力を全て出し切り、後悔はない。
富目総合産業高校3年渡辺哲さん。全国高等学校ワープロ競技大会個人の部出場。培った技術を極める決意。6月1日に開催された第59回宮城県高等学校ワープロ競技大会に出場し、個人の部で見事第1位、県代表の座を獲得。同大会団体の部では4人1組で出場し、仲間と共に休校中2位の好成績を収めた。8月4日愛知県名古屋市の中小企業振興会館を会場に開かれた第68回全国高等学校ワープロ競技大会では228人中110位の順位。県代表の役割を十分に果たした。全国各地から代表5名が集う大会は、自身が培ってきた技術を最大限に引き出し、タッピングの速さを競う大会に挑んだ。高校で身につけた技術を生かしてプログラマーになるため、進学して高みを極める決意を固めた。
猿間高校ボート部ニューチャレンジ。全国高校総合体育大会ボート競技女子シングルスカル準々決勝進出、菅原沙耶さん。女子ダブルスカル出場、上野ありさん、阿部優香さん。春の全国選抜大会に女子ダッシュ付きコトルプルで出場した猿間高ボート部。ダブルスカルで大会へ臨む阿部は、こぎ手が4人と2人では競技が全く違う、バランスが取りづらく不安しかなかったと話すと、同じくダブルスカルを選んだ主将の上野が、最初はレースをこぎ切れるかすら不安だったと続けた。県大会1000メートルのコースを予選を1位で突破し、迎えた決勝戦。スタート直後、二こぎ目で水面を叩いてしまい遅れを取るも、あれだけ練習したんだから絶対に追いつけると冷静に追い上げる。徐々にペースを上げ1位に躍り出ると、最後まで手を緩めることなく3分59秒でゴール。全国大会は中盤から徐々に離され、4位でフィニッシュ。3分55秒のベストタイムを記録するも、予選突破はならなかった。菅原は出場者が最も多いシングルスカルで勝負することを選択。練習していく中で自分が速くなっていくのを実感できて楽しかったと話す。県大会決勝、得意のスタートダッシュを決め、周りを引き離したままゴール。全国大会でも強豪校がひしめく中、この夏猿間高ボート部として最高の成績を収めた。たくさんお世話になった先生や卒業した先輩、親の会に本当に感謝している。後輩たちには全国で優勝を目指してほしいと主将の上野。部活を引退し、互いの進路に向けてスタートラインに立った3人。
猿間高校3年、後藤瑠衣さん、青田亮大さん。全国高校総合体育大会出場、陸上棒高跳び。2人で掴んだ全国へ。違う中学だった2人が猿間高でチームメイトとして3年間切磋琢磨してきた。2人とも自己ベストは4メートル50センチ。練習方法も同じで、今何が必要なのか自分で考え効率よくメニューをこなす。 今年東北大会で入賞した2人はついに目標だったインターハイへの出場を決めた。予選のバーの高さは自己ベストを超える4メートル60センチでスタート。スムーズな動きでバーより上に体を持ち上げるも体が触れてしまい3回連続の失敗。力不足だったと振り返る後藤に、頑張るだけでは飛べない、体の動きがイメージできなかったと青田が続く。卒業後も競技を続けたいという2人、視線の先に未来の活躍を捉えている。
宮城農業高校3年東亜町石坂春樹さん、全国高校総合体育大会出場、相撲個人80キロ級、身を結んだ猛稽古。石坂が相撲を始めたのは高校から。顧問の先生が振る舞ってくれたちゃんこ鍋の美味しさが入部の決め手だった。初心者ながらめきめきと頭角を現し好成績を収めてきたが、全国の舞台では勝ち星に恵まれない。3年になり部長としての重圧や試合へのプレッシャーから調子を落とす。練習では後輩にも勝てなくなっていた。何が何でも全国大会で1勝したい、その思いだけを胸に毎日一人きりで人知れず努力を重ねた。そうして臨んだ県大会では優勝。自身3度目となる全国に挑む。結果は2回戦で惜敗したが、全国で勝つという念願を果たし、自分の相撲を出し切った、悔いはないですと満足げに白い歯を覗かせた。
中田中2年阿部博則さん、全国中学校総合体育大会出場、卓球個人。全国の経験を糧に、小学1年の時東亜町の金王クラブで競技を始めた阿部は、小学4年の時に親友の伊沢智樹をクラブに誘う。2人は揃って中田中卓球部に入部。昨年は中止になったため中学2年で初の県大会へ臨んだ。138名が出場する中、順調に勝ち抜く阿部。準決勝ではしのぎを削り合ってきた伊沢との対決になった。攻めの姿勢が功を奏し、伊沢に勝利すると決勝も制して県大会優勝。続く東北大会で準決勝まで進み、目標としていた全中への出場を決めた。全中は1回戦で敗退したものの、来年は個人団体の両方で全中に出場して期待に応えたいと目標を語った。佐沼中1年加藤貴月さん、日本ジュニアゴルフ選手権競技出場、女子12歳から14歳の部。次につなぐ経験、全国大会の出場をかけた東北ジュニアゴルフ選手権以下東北大会、周りの結果は気にせずマイペースを心がけたと振り返った。中学生にあり陸上部へ入部した加藤は、部活が終わってから近所の練習場でゴルフの練習に励む。東北大会では優勝候補と同組になるも、臆することなくマイペースを心がけコースを回る。加藤はスコア80を記録、2位で全国大会への出場を決めた。全国大会が開かれた埼玉県の東京ゴルフクラブは、今まで経験したことのない難度の高いコース。最終日に残ることができず大会を終えた。コースの難しさや全国の高いレベルのプレーなど、全てが勉強になった。さらなる高みを見据え、加藤の挑戦は終わらない。特集を終わります。
今月のホットライン、思いを込めた合同展、登米総合産業校の写真部美術部家庭部合同展が7月31日から8月8日までイオンタウン佐沼で開かれました。展示された写真や作品は同校生徒それぞれの思いを込めた力作ぞろい。作品を鑑賞した皆さんは感想を付箋に書いて用意された感想コーナーに貼り付けました。 新規就農の牛舎見学。小田農林校の生徒12名が8月5日、米山町富江隆さんが経営する農場へ農業現地研修に訪れました。富江さんは2019年に新規就農し、畜産や水稲などを営んでいます。当日は市職員から市内にある宮城農業研修生滞在施設の紹介や農業担い手育成支援事業について説明した後、富江さんが経営する農場の牛舎を見学しました。市のあふれる緑が背景、オリジナルフレーム切手連続テレビ小説おかえりモネ贈呈式は8月5日狭間庁舎で行われ、日本郵便の今野剛宮城県東部地区連絡会統括局長から熊谷市長にフレーム切手が贈呈されました。切手は10枚1組で、おかえりモネで放送された場面写真を使用。写真は登米市や気仙沼市の豊かな自然などを背景にし、物語の進展とともに成長していくモネのさまざまな表情を収めています。他国文化を聞き学ぶ佐沼校英語部とオーストラリアのオルドリッチステートハイスクールのオンライン交流が8月6日、市国際交流協会の協力のもと同校で開かれました。市ではこれまで有効確認書を締結している同ハイスクールの訪問団受け入れや市内中高生の派遣など交流を重ねてきましたが、本年度は感染症拡大防止のためオンラインでの交流を実施。生徒たちは相手の国の言語で自己紹介したり、学校や文化について説明したりしました。高級平和を願い献花。登米市戦没者追悼式は8月18日、登米祝祭劇場で開かれ、遺族や関係者など約100名が献花に訪れ、戦没者3529名の冥福を祈りました。昨年はコロナ禍により中止とした追悼式でしたが、本年度は式典を中止し、時間と間隔を空けて献花のみを実施。市内には旧町域に遺族会事務局があり、戦没した親族の霊魂を慰めます。活躍願いエールを送る。ポーランドパラボート選手の皆さんに応援メッセージを送ろう。オンライン交流会は8月18日、佐沼中学校で開かれ、同校ボート部員15名とポーランドの選手たち4名が参加しました。交流会は佐沼中と代表選手たちが事前合宿している長沼ボート場クラブハウスをオンラインでつないで実施。パラリンピックでの活躍を願い、部員一人一人がポーランド語などで書いた応援メッセージを画面越しに送りました。
今月のお知らせ、令和4年度に入園する児童を募集します。1、認定こども園、登米市立町域施設名認定区分対象年齢定員の順にお知らせいたします。豊里こども園、1号3歳から5歳児60名、2号3号0歳から5歳児150名。私立町域施設名認定区分対象年齢定員の順にお知らせいたします。狭間三沼明星こども園、1号3歳から5歳児20名、2号3号0歳から5歳児70名。白鳥夢っ子園、1号3歳から5歳児5名、2号3号0歳から5歳児55名。白鳥水の里子ども園、1号3歳から5歳児20名、2号3号0歳から5歳児80名。豊間北上子ども園、1号3歳から5歳児10名、2号3号0歳から5歳児130名。東和マイヤ子ども園、1号3歳から5歳児12名、2号3号0歳から5歳児50名。中田認定こども園桜幼稚園、1号3歳から5歳児90名、2号3号2歳から5歳児90名。
認定こども園森のくまさん、1号3歳から5歳児15名、2号3号0歳から5歳児125名、石越虹色こども園、1号3歳から5歳児40名、2号3号0歳から5歳児80名、津山杉の子こども園、1号3歳から5歳児10名、2号3号0歳から5歳児30名、認定区分対象となる子ども利用できる施設の順にお知らせいたします。1号認定満3歳以上で幼稚園などで教育を希望する場合、預かり保育利用の場合も含む幼稚園認定こども園。2号認定満3歳以上で保育を必要とする自由に該当し保育を希望する場合、保育所認定こども園。3号認定満3歳未満で保育を必要とする自由に該当し保育を希望する場合、保育所認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所。申し込み期間15日金曜から29日金曜です。2保育所保育事業所、登米市立保育所、教育施設名定員の順にお知らせいたします。狭間新田保育所30名、中田保育所90名、米山保育園90名、私立認可保育所、教育施設名定員の順にお知らせいたします。狭間佐沼保育園100名、錦保育園60名、虹色保育園54名、日域津佐沼 AI 保育園40名、東和米川瀬マリア保育園30名、錦織保育園70名、中田緑子園100名、南方保育所70名、白鳥保育園40名、くるみの木保育園75名。小規模保育事業所、教育施設名定員の順にお知らせいたします。狭間小規模保育事業所つくしんぼ19名、杉の子幼児園12名、家庭保育園仲良し12名、うさぎさんち保育園19名、日域津佐沼中江保育園19名、プアマナ園水の里12名、キラリ保育園佐沼19名、スズラン保育園12名、中田ゆりかご保育所19名、タンポポ保育園19名、キラリ保育園加賀野19名、南方プアマナ園白鳥12名。事業所内保育事業所、教育施設名定員の順にお知らせいたします。豊間キッズつぼみ19名、地域枠5名。申し込み期間15日金曜から29日金曜、土日を除く午前8時半から午後5時15分です。保育を必要とする自由。1、就労月48時間超え。2、妊娠出産。3、保護者の疾病障害。4、同居親族などの介護看護。5、災害復旧。6、給食活動。7、就学職業訓練。8、虐待や DV の恐れがあること。9、育児休業時の継続利用。10、全覚悟に類する状態にあると認められる場合。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子ども保育係0220-58-5562。3、幼稚園。登米市立教育施設名定員の順にお知らせいたします。狭間新田幼稚園70名、北方幼稚園70名、中田幼稚園140名、米山幼稚園70名、南方幼稚園70名。対象年齢はそれぞれ4歳から5歳児です。申し込み期間15日から29日金曜、 土日を除く午後1時半から5時です。問い合わせ教育委員会教育部学校教育課教育振興係0220-34-2679。私立教育施設名対象年齢給食定員の順にお知らせいたします。豊間幼稚園満3歳から5歳児毎日25名。申し込み期間15日金曜から29日金曜、土日を除く午前9時から午後5時です。問い合わせ豊間幼稚園0220-52-2302。令和4年度放課後児童クラブ利用児童を募集。クラブ名対象校定員の順にお知らせいたします。佐沼児童クラブ佐沼小学校150名、新田児童クラブ新田小学校30名、北方児童クラブ北方小学校40名、豊間児童クラブ豊間小学校60名、東和児童クラブ前谷小学校40名、米川児童クラブ米川小学校30名、錦織児童クラブ錦織小学校30名、石の森児童クラブ石の森小学校30名、加賀野児童クラブ加賀野小学校130名、宝井児童クラブ宝井小学校30名、浅水児童クラブ浅水小学校30名、上沼児童クラブ上沼小学校50名、豊里児童クラブ豊里小学校100名、米山児童クラブ米岡小学校40名、米山東児童クラブ米山東小学校30名、中津山児童クラブ中津山小学校40名、石越児童クラブ石越小学校40名、南方児童クラブ南方小学校60名、西郷児童クラブ西郷小学校30名、東郷児童クラブ東郷小学校30名、津山児童クラブ柳津小学校横山小学校40名。利用対象児童、保護者などが仕事、病気、その他の理由で昼間家庭にいない市内小学校に在籍する児童。申し込み期間18日月曜から29日金曜。問い合わせ詳しくは各児童クラブまで問い合わせください。
市医療局職員を募集。職種看護師、採用予定人員8名程度、薬剤師1名程度。試験日程24日日曜。試験会場登米市民病院地域医療連携センター多目的ホール。受付期間9月17日金曜から10月14日木曜午前8時半から午後5時15分。申し込み問い合わせ医療局経営管理部経営管理課人事係0220-21-6888。行政に関する相談所を開設。行政相談は国や県、市などへの意見要望などの相談に行政相談員が無料で応じ、その解決や実現をお手伝いするものです。次の日程で特設行政相談所を開設しますので気軽に利用ください。また行政相談は総務省行政相談センター聞く耳宮城でも随時受け付けています。聴域開催日時間開設場所の順にお知らせします。はさま5日火曜、はさま老人福祉センター7日木曜、森公民館11日月曜、新田公民館いずれも10時から12時。豊間15日金曜10時から12時、豊間老人福祉センター。東和14日木曜13時半から15時半、前谷公民館20日水曜9時半から11時半、東和総合支所。中田15日金曜13時半から15時半、中田老人福祉センター。豊里12日火曜9時半から11時半、 豊里高齢者趣味の交流館米山、11日月曜9時半から11時半米山総合保健福祉センター石越、12日火曜13時から15時石越福祉センター南方、11日月曜13時半から15時南方公民館津山、14日木曜13時半から15時津山公民館29日金曜9時半から11時半津山老人福祉センター。問い合わせ総務省行政相談センター 0570-090-110。 ゴミの分別搬入で混雑が緩和、待ち時間が短くなります。クリーンセンターでは直接搬入時の荷下ろしに時間がかかり混雑することが多くなっています。ゴミは搬入前に分別したり、あらかじめ荷下ろしの順に積み込んだりするなど、スムーズな荷下ろしに協力をお願いします。また空き缶や空き瓶、ペットボトルなどの資源ゴミはリサイクル推進のため、各地区所定のリサイクルステーションまたは無料の資源化共同施設に出すよう協力をお願いします。直接搬入の分別方法や資源ごみの種類などの詳細については、各世帯に配布している収集カレンダーをご覧ください。問い合わせクリーンセンター 0225-76-0102、 資源化共同施設 0220-55-5345。 公共下水道などへの接続費用の一部を補助、宅内排水設備設置工事費補助金、水洗便所改造資金融資斡旋。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ上下水道部経営総務課業務係 0220-52-3311。
健康、心の健康を大切に、サポーター養成講座。心の健康を大切に考える人の輪を広げながら、お互いに支え合える街を目指し、心の元気サポーター養成講座を開催します。開催日時、内容の順にお知らせします。10月13日水曜午後1時半から3時15分開講式。講話は気持ちのいいコミュニケーション、講師臨床心理士庄司渉氏。11月10日水曜午前10時から11時45分講話心の寄り添い傾聴について、講師臨床心理士吉田香織氏。12月7日火曜午後1時半から3時15分講話心の病気について知ろう、講師医師大野隆氏。12月23日木曜午前10時から11時45分講話 SOS の受け止め方について、講師臨床心理士樋口博氏。閉講式、場所は市役所南方庁舎。対象者、心の健康づくりを応援したい人、これまで本講座や精神保健入門中級講座を受講したことのない人。定員は20名。申し込み方法はお問い合わせください。申し込み期限9月30日木曜。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 10月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお話しします。13日水曜豊里総合秘書、13時半から15時半カウンセラー。19日火曜中田保健福祉会館、13時半から15時半医師。27日水曜狭間保健センター、10時から11時臨床心理士、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談日前日まで
お住まいの総合所までお申し込みください。南方町の人は健康推進課までお願いします。10月の休日当番員、日にち休日休館当番員、地下休日当番員の順にお知らせします。3日、米山町篠原クリニック、南方町スマイル歯科。10日、狭間町佐藤内科院、中田町富中田佐藤歯科クリニック。17日、狭間町新田診療所、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック。24日、狭間町菅原内科クリニック、中田町雄次郎歯科クリニック。31日、中田町太田大谷クリニック、南方町プレミア歯科。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番員。第二次診療、登米市民病院 0220-22-5511、 問い合わせ登米市医師会 0220-22-2084。 月曜から金曜日です。休日は除かれます。歯科休日当番員問い合わせ市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診してください。石巻市夜間休館センター。診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ石巻赤十字病院敷地内、石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間、6歳以上の小児の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 休日夜間診療案内、休日夜間診療案内は次の番号です。24時間対応します。 0229-24-2267。 自殺予防千田命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227-18-4343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター。 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール。電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から022-212-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時までです。なお、健康に関しては市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116 までお問い合わせください。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。はさま4回シリーズ企画、森公民館主催森子どもエコアップ教室の第1回は7月21日森公民館敷地内プールで開かれ、森地区の児童13名が住み慣れた地域で遊びを体験。児童たちは釣り竿に練り餌をつけて準備し、水面に糸を垂らすと釣れたと歓声が上がりました。触れられずにいた児童も徐々に慣れ、笑顔で楽しんでいました。富山交通安全教室は8月27日富山小学校で開かれ、全校生徒が参加しました。クラスごとに教室で交通安全の DVD を鑑賞。 DVD は自転車走行中に赤信号を無視して横断歩道を渡り自動車とぶつかりそうになる場面、自転車走行中に一時停止を無視して左折し高齢者と衝突する場面などヒヤッとする映像に危ないといった反応を示し危険回避の大切さを学びました。当は万屋公民館主催の北上川大冒険は7月25日北上川で開かれ、万屋小学校の児童14名が参加しました。はじめに岸でボートの乗り方や漕ぎ方、折り方などを登米市の B&G 協会の指導員から学び疑似体験、本番の北上川の水上には大人と児童がカヌーにペアで乗り込み船出しました。水上散策を楽しむまでに成長し有意義な時間を満喫していました。高田浅水地区の交通死亡事故ゼロ2500日達成表彰式は7月21日市役所中田庁舎で開かれ、市交通安全対策協議会と佐沼警察署から浅水コミュニティ運営協議会へ報上が送られました。羽生会長は次は3000日を目標に地域の皆さんや関係団体の協力のもと一丸となって交通安全活動に邁進すると決意を新たにしていました。豊里駄菓子屋さん、登米市社会福祉協議会豊里支所生活支援体制整備事業豊里県域協議体共催が8月17日豊里多目的研修センターで開かれました。対象の客として訪れたのは豊里小中学校の児童生徒約180名、用意されたのは60種類の昔懐かしの駄菓子、豊富な種類に目移り気移りしながら、大盛況だった駄菓子はあっという間に完売となりました。米山吉田公民館主催のキッズサークル第3回学習会体験学習会 in 花山が7月30日国立花山青少年自然の家の協力により開催されました。体験学習会にはキッズサークルに応募した米山東小学校の児童11名が参加、参加児童はジュニアリーダーが準備したゲームやダンスを楽しみました。次に花山青少年自然の家の職員に沢登りや沢への飛び込みの仕方を教わり、普段できないスリル満点の豊かな自然体験をしました。石越登米市石越地区体育協会主催の第17回登米市石越地区体校野球大会は8月15日石越総合運動公園野球場を会場に開かれ、石越町域6行政区のチームが優勝を争いました。参加チームはトーナメント方式で対戦、試合の結果第7区が優勝を手にしました。南方佐沼地区交通安全協会南方支部の夏の交通事故防止運動無事帰る作戦は8月7日南方庁舎前県道で実施され、安全協会南方地区交通安全母の会の会員約30名が参加しました。この運動では無事カエルをテーマにカエルのマスコットとチラシをドライバーに配布しました。津山南沢川流域における治水対策工事説明会が7月29日津山老人福祉センターで開かれました。参加者は地域関係者や横山地区災害から人命財産を守る会の役員約30名、県の職員から令和元年東日本台風に伴う災害復旧工事や南沢川の改修事業の説明を受けた後、意見を交換し現場と内容を再確認、年に1回は情報共有や話し合いの場を設けてほしいと地域住民の切実な思いを伝えました。季節性インフルエンザワクチンの予防接種について、インフルエンザは1月から3月までが流行のピークです。12月中旬までに予防接種を終えるよう計画的な接種をお願いします。感染対策、感染を防ぐためには従来と同様にうがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットに取り組むことが大切です。また予防接種には一定程度の発症や重症化を予防する効果があります。 基礎疾患があるなど、罹患すると重症化する可能性が高い人は接種を検討ください。定期予防接種および中学3年生への女性、65歳以上の人は予防接種法で定められた定期接種の対象です。市では接種費用を一部助成します。対象者へは10月1日から接種できるよう個別に通知します。また市では受験期を迎える中学3年生も接種費用の一部助成の対象としています。対象者へは個別に通知しますので接種について検討ください。昨年度は生後6ヶ月以上65歳未満の人も市独自に助成しましたが、本年度の助成はありません。注意事項、新型コロナウイルスワクチンを接種する人は他のワクチン接種と2週間以上の間隔を空けなければなりません。予防接種を受ける場合は各医療機関に問い合わせください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。
おめでとうございます。祝100歳。波佐間町鈴木孝志さん、大正10年8月15日生まれ。波佐間町で生まれ育った孝志さんは21歳で結婚、酪農を営みながら6人の子供を育て上げました。孝志さんの一番の思い出は海外視察で本場の酪農を学んだこと。現在は新聞を読んだり敷地内を散歩したりするなどして過ごしています。いつまでもお元気で。
町の若い衆、波佐間町川田心さん19歳、身長と血液型153センチで A 型です。現在は山形大学で心理学を専攻しています。仕事に生かせる資格を取得したいと考え、興味があった臨床心理学を学びたいです。フライングディスク同好会に所属し、アルティメットという男女混合の7対7のチームスポーツをしていて、サークルの代表を務めています。自分の性格、外交的で誰とでもすぐ仲良くなれます。人見知りせず会話をするからか、明るくて一緒にいて楽しいと言われることが多いです。趣味は、小中学校の時に吹奏楽部でサックスをしていて、今は教室に通って奏でています。他には映画鑑賞、スノーボード、写真、自炊が多いので料理好きです。得意料理はスパイスをアレンジしたカレーです。休日は寝てるか友達と会っています。理想の男性像、自分の軸が揺るがないしっかりとした人がいいです。今やってみたいこと、海外旅行がしたいです。コロナ禍の社会情勢が落ち着いたら、留学した友人や外国の日本語学校で日本語を教えている友人に会いに行きたいです。登米市について一言、私は高校から登米市を離れて進学したので、故郷を離れて5年が経ちます。帰省するたび、登米市は人の温かさを感じられる街だと痛感しています。今年成人を迎えるので、かつての学友たちと会い、思い出話で笑い合える日が来ることを楽しみにしています。このような状況下ではありますが、人とのつながりを失わない登米市であり続けてほしいです。僕と私の夢、米山町遠藤彩香さん、米岡小6年、心に寄り添う教諭に。私の将来の夢は幼稚園教諭になることです。そう思ったきっかけは、幼稚園の時の先生に憧れたからです。その先生は教え方や話し方がとても優しい先生でした。絵やピアノが得意で、いろいろな絵を描いてくれたり、リクエストした曲を弾いてもらったりしました。おままごとをして一緒に遊び、たくさん笑ったことを覚えています。先生に会えるのが楽しみで、ワクワクした気持ちで幼稚園に通いました。 小学生になり先生のような幼稚園教諭になりたい。まずはできることから始めてみようと考えました。そのために意識するようになったのが、1年生と優しく遊んだり優しい言葉をかけたりするということです。私は読み聞かせを上手にしたり、ピアノで好きな曲を弾いてあげたり、髪の毛を結んであげたりするなど、園児の気持ちに寄り添える幼稚園教諭になりたいです。
ふるさとへの思い。東京米山会副会長、米山町出身、旧姓中野さん、田中恵子さん78歳。ふるさとの思い出。私は神奈川県川崎市で生まれました。2歳になった頃、米山町の畑崎という地区に家族で移り住み、15歳で就職するまでの学生時代を過ごしました。年々当時の記憶は薄れていきますが、幼少期の思い出として強く印象に残っているのは、桜丘小学校1年生の時の学校行事です。畑崎地区の隣の狐崎地区にある羽黒山神社までの歩きの遠足は、同級生たちと楽しんで歩きました。その時に撮影した集合写真は今でも大切にしています。時に懐かしく眺めては思い出にふけています。また夏休みの季節になると、近所で小学校の教諭をしていた中野先生の自宅に、近所の子供たちが大勢集まって、庭に敷いていただいたござの上で過ごしました。ラジオ体操や勉強を学年を超えて教えたり教えてもらったりと仲良くやりました。冬の季節には、今では道路の高さの田んぼ道は長い土手になっていたので、風は強くて吹き飛ばされそう、雪は吹雪いて前が見えず、土手から転げ落ちそうで小柄の私には耐え難く泣きながらの通学路でした。振り返ればいろいろあった学生期ですが、10歳だった時、私は母を亡くし途方に暮れました。母は体が弱く入退院を繰り返す生活でしたが、必ず元気になって家に戻ってくるものと信じていましたが、私の祈りは届かず、病により母は帰らぬ人となりました。悲しみから何も手につかなくなった私を、近所のお姉さんが気遣っては声をかけ、様子を見に来てくれていました。ある日、近くの家の田植えを一緒に手伝いに行こうよと誘ってくれたので、ついて行き、そこから1週間ほど近所の方々と過ごし、気が紛れました。皆さんの優しさには今でも心から深く感謝しています。
情報広場、催し、泉北鉄道の歴史、止め線開通物語、1921、大正10年10月5日、背びれから佐沼を通り、豊間へ至る泉北鉄道止め線が全線開通しました。本年は泉北鉄道止め線開通から100年という節目の年にあたることから、今回の企画展では泉北鉄道止め線開通までの歴史を振り返ります。開催期間、10月9日土曜から12月5日日曜。入館料は無料です。場所問い合わせ、市歴史博物館、0220-21-5411。秋の風物詩となりました一ノ関平泉バルーンフェスティバルを一ノ関水辺プラザを会場として開催します。今年は競技飛行を無観客で開催し、他のイベントはありません。問い合わせ、一ノ関平泉バルーンフェスティバル実行委員会、0191-21-8413。登米祝祭劇場10月のイベント情報。21日木曜、女性活躍ネットワーク事業、アンコンシャスバイアス、無意識の偏見について学ぼう。問い合わせ、すくすく保育研究所、090-2999-8253。募集、住宅入居者を募集します。市営住宅米山今泉住宅 2-11 号、募集個数 2DK1 個、特定公共賃貸住宅 津山柳津4丁目特定公共賃貸住宅1号居住戸数 1LDK1 戸申し込み期限1日金曜期限厳守申し込み問い合わせ各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316地域で育児の手助けができる人と育児の手助けが必要な人を援助するファミサポ事業では協力会員として活動できる人を募集しています。協力会員になるためには市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の人で市が主催する協力会員講習会を受講することで協力会員になることができます。協力会員講習会8日金曜午前10時半から午後3時15分まで南方庁舎大会議室で行います。1日金曜まで申し込みください。受講料は無料です。申し込み問い合わせ市ファミリーサポートセンター事務局南方子育てサポートセンター内0220-58-5558結婚活動を支援します。両縁止め参加者募集地方創生婚活お見合いバスツアーおいでよ乙女婚予約制首都圏から乙女市に移住を希望する女性とのお見合いツアーです。9日土曜から10日日曜市内で行います。対象乙女市在住の25歳から40歳の独身男性神社で結ぶ縁米川若草稲荷神社共催縁結び神社婚11月6日土曜午後1時から4時まで東和町若草稲荷神社対象20歳代から40歳代の独身男女婚活無料相談会当日参加も可能です。17日日曜午前10時から正午狭間公民館で行います。申し込み問い合わせ両園止め事務局マリッジサロンプレジール0120-279-360お知らせ24日日曜に止め祝祭劇場で開催を予定していた第9回歌と踊りの祭典は中止とします。総務省による周波数再編により28日木曜から試験電波が発射され一部地域でテレビ放送が正常に視聴できなくなる可能性があります。テレビ放送が正常に視聴できなくなった不審な訪問があった場合はご連絡ください。問い合わせ 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター0120-700-012 050-3786-070011日から20日までの10日間令和3年全国地域安全運動が実施されます。県内では児童が被害者となる痛ましい事件や高齢者を狙った特殊詐欺が後を絶たない状況にあります。安全安心を実感できる社会の実現に協力をお願いします。相談問い合わせ佐沼警察署0220-22-2121止め警察署0220-52-2121市消防署では災害時の使用に備えて消火栓バルブの開閉状況防火水槽の水量など消防水位の点検を実施します。実施日10月4日月曜から11月26日金曜午前9時から午後5時問い合わせ消防本部警防課警防係0220-22-1901愛犬と飼い主のマナーアップ講座対象市民及びその愛犬体格は中型まで内容実技指導や しつけ方の個別相談など事前に申し込みが必要です。講師、日本警察犬協会公認訓練士松本明氏。定員、各会場7組、乗降は20名まで。日にち、会場、時間をお知らせします。9日吉田公民館、10日北方公民館、16日錦織公民館、いずれも午前9時半から11時半。申し込み期限、各開催日の3日前、定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係、0220-58-5553。 近年、秋の農繁期には作業機械の操作ミスや慣れから来る油断により農作業中の重大事故が発生しています。再度家族や地域で農作業安全事項を確認し、ゆとりを持った正しい機械操作で農作業事故をなくしましょう。問い合わせ、産業経済部産業総務課産業総務係、0220-34-2716。 農繁期にはトラクターなどから道路に泥や土の塊などが落ちることがあります。道路に落ちた泥や土の塊は通行の妨げになるだけでなく、交通事故の原因となる場合もあります。皆さんが安全で快適に通行できるよう路面清掃にご協力をお願いします。問い合わせ、建設部建設総務課、道路河川管理係、0220-34-2365。家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。滅失の届出がない場合には翌年度以降も課税されることがありますので、家屋を取り壊した際には忘れずに年末までに家屋滅失届を提出してください。届先、総務部税務課固定資産税係、または各総合支所市民課。問い合わせ、総務部税務課固定資産税係、0220-22-2163。年金だより、平成31年4月から出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。平成31年2月1日以降に出産した人が対象で、出産予定日または出産日の月の前月から4ヶ月間国民年金保険料が免除になります。出産予定日の6ヶ月前から届出ができますので、お早めの手続きをお願いします。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、0570-003-004。市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。
相談、物忘れ、認知症相談専門医が応じます。気になることや困っていることがあるときは相談ください。予約が必要ですので事前に連絡してください。22日金曜午後1時半から市役所南方庁舎。認知症の人やその家族を見守り、寄り添い支え合えるように応援する認知症サポーターの養成講座です。26日火曜午前10時から11時半、中田保健福祉会館。申し込み期限18日月曜。申し込み、中田石越地域包括支援センター。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。さまざまな困難や不安を抱える女性や女の子が社会との絆、つながりを回復するための相談窓口です。開設期間、令和4年2月28日月曜まで。開設時間、午前10時から 午後6時まで。問い合わせウィメンズアイ080-9256-0035。公式 LINE アカウントを開設しました。問い合わせまちづくり推進部まちづくり推進課0220-22-2147。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。26日火曜午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から、県東部保健福祉事務所都目地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ障害者就業生活支援センターゆい0220-21-1011。福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。アルコール依存などお酒の悩み相談ください。病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を実施します。対象者飲酒、ギャンブル、薬物など依存症に関わる問題で悩んでいる人やその家族。6日水曜午後1時半から3時、都目保健所。相談料は無料ですが事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ都目保健所母子障害班0220-22-6118。一人で抱え込まないで。多重債務者無料法律相談22日金曜午後1時から4時10分はさまにぎわいセンター。担当及川剛弁護士。相談申し込み0220-58-2117。相談料無料、電話予約が必要です。問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118。寄り添いホット相談。妊娠中のことや出産育児について一人で悩んでいませんか？心配なことや不安なことなど気軽に相談ください。助産師が個別相談に応じます。26日火曜午前10時から午後3時まで。電話予約が必要です。南方子育てサポートセンター。こんにちは赤ちゃんサロン。対象市内在住の妊婦、乳児期までの子供がいる人。電話で予約が必要です。赤ちゃんサロン10月13日水曜、11月9日火曜、12月8日水曜。午前10時から11時半まで。中田子育て支援センター。ワクワクマタニティサロン。対象市内在住の妊婦、その配偶者、父母。ワクワクマタニティサロン10月21日木曜、11月15日月曜、12月2日木曜。午前10時から11時半まで。南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。無料弁護士移動相談会のお知らせ。対象中小企業個人事業主の事業者間取引問題。19日火曜午後1時から4時、県都目合同庁舎。相談料無料ですが電話予約が必要です。申し込み期限12日火曜。申し込み問い合わせ宮城産業振興機構0120-418-618。 J アラートの緊急情報伝達試験を実施します。10月6日水曜午前11時頃。問い合わせ総務部防災危機対策室0220-23-7393。夜間納税相談窓口9月10月分。9月30日
10月28日いずれも木曜日午後8時まで。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係0220-22-2169。10月の納税市県民税3期国民健康保険税5期介護保険料5期後期高齢者保険料4期納期限11月1日月曜忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。8月の災害件数火災3件救急322件救助2件
ときめき人豊里町羽賀さんとさん1997年生まれ。大学時代に日本百名山の全長100座を登り、現在は YouTube 配信などで環境保全活動に力を入れていると話す羽賀さん。大学生時代は北アルプスの山小屋や東京の IT 企業でアルバイトを経験。海外の山は入山料というお金を払う制度が多いのに対し、日本では富士山以外の入山料制度が普及しておらず、トイレの問題や登山道の荒廃など経費不足を理由にする問題が多いこと、また山の通信網が整備されていないことから山小屋や国立公園の経営問題があることに関心を持つようになる。次第に海外の事例を調査したいと考えるようになり、大学在学中に留学制度に応募し採択された。留学先は世界有数の観光地で環境保護に力を入れるカナダのバンフ国立公園。1年間滞在し多様な人脈を築けた。美しい絶景を眺められたことは嬉しかったが、英語でのコミュニケーションには苦労したと話す。留学経験をもとに山の世界にはインターネットを用いられる人材が少ないことを強く感じ、 IT 系企業に就職。個人配信している YouTube で山の魅力や自然の大切さを広く伝え、将来はエベレスト登頂を目指すと願望実現に向け挑み続ける。自然や周りの家族、友達などと過ごせる当たり前のことこそ何よりも幸せな状況。ふるさとの美味しい米が活力となり、感謝の思いで食している。写真は留学中は四季を問わず毎日のように山へ通った。世界一美しいと称される毛連湖をバックに調査の様子が2枚掲載されています。
暑い夏も過ぎ、オリンピックそしてパラリンピックも閉会しました。いつの時代もこの2つの大会は感動させられますが、今年はなお一層考えさせられました。コロナ禍の中1年延期となった大会でした。それでも私たちに勇気、感動、そしてありがとうと素晴らしい時間をプレゼントしていただきました。世界中がまだコロナと戦っています。今度はコロナに打ち勝つように私たち一人一人が感染予防を忘れず、一日も早い収束を願っています。それでは来月号でまた元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ伊藤妙子、千葉玲子、阿部直子、西岡陽子、川島敦子、佐々木真知子、川瀬薫、河野則子、山本千代子。編集山本千代子、川瀬薫、川島敦子、伊藤妙子。以上でお届けいたしました。